今日は広報島田8月号12ページに掲載しているゴミの減量と分別の進めについて環境課の山本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月は環境衛生月間です。私たちが生活をする上で切り離すことができないゴミですが、令和3年度の島田市のゴミ処理費用はおよそ16億9400万円だったんですね、山本さん。
はい、そうなんです。ゴミ処理にかかる処理費用、この数字実は令和2年度より約2億円増加しています。
わあ、増えちゃったんですね。
はい、理由としては燃料費が上がっていることや田代環境プラザの設備維持費などが挙げられます。処理費用については設備維持費などどうしても必要な部分はありますが、ゴミを減量分別することで抑えられる部分もあります。
はい、一人一人の心がけでゴミを減量することは大切なことですね。
そうですね。
ぜひできるところからゴミの減量と分別を進めていきたいものです。さあ、12ページにはゴミの分別について具体的な Q&A が紹介されていますね。傘はどうやって捨てるのとか、あと座椅子はどうやって捨てるのとかね、山本さんありますね。
はい、こちらはですね、市民から問い合わせの多いものを載せています。ここでその、問い合わせにお答えしていきたいと思うんですけれども、まず珪藻土マットですけれども、珪藻土マットはアスベストなどの有害物質が含まれている場合は市では処理ができません。販売元や製造元などで有害物質が含まれていないか確認してください。含まれていない場合は燃えるゴミの指定袋に入れて有害物質が含まれていないことを確認済みと表示して集積所に出してください。
はい、そうなんですよね。珪藻土マットはどうやって捨てるのという質問も多く寄せられたみたいですね。
はい、
続いて傘はどうしたらいいでしょうか。
はい、傘は布やビニールなどの部分は燃えるゴミ、金属部分は燃えないゴミとして捨ててください。
あ、分けた方がいいんですね。
そうですね、分別をしていただきたいです。
はい、そして座椅子はどうでしょうか。
はい、座椅子はハサミなどで生地を裂き、クッション材は燃えるゴミ、金属部分は燃えないゴミとしてください。
なるほど、分かりました。冷静に見るとそうですよね、燃えるところと燃えないところと分別して出せますものね。
はい、
皆さんもね、分別に迷ったらぜひ参考にしてください。で、12ページのページの下の方なんですが、生ゴミを削減させる消え炉について紹介されていますね。すでにお使いというすでに使っているよというご家庭も多くあるかと思いますが、改めて消え炉について教えてください。
はい、キエロはその名の通り、黒土をかぶせるだけで生ゴミを消してしまう生ゴミ処理容器です。大きめの木箱に入れた黒土に含まれるバクテリアの力で生ゴミを分解消滅させます。大きさは高さ85センチ、横幅90センチ、奥行き45センチで、日当たりが良く風通しの良い場所に置いて使いますが、ベランダでも使うことができます。
その消え炉を使うことでどんなメリットがあるんでしょうか。
はい、消え炉は電気を使わずに生ゴミを処理するため電気代などランニングコストがかかりません。また生ゴミの匂いが気になる方も多いと思いますが、はい、消え炉に生ゴミを入れる際、生ゴミが隠れるように乾いた黒土をかぶせることで生ゴミの匂いがせず虫も湧かない点も良い部分だと思います。はい、さらに不思議なことに、生ゴミを入れても生ゴミを消滅させるだけで黒土は増えもせず減りもしないので、最初に消え炉を入れた黒土で半永久的に生ゴミを処理することができます。
すごいですね。
そうですね、びっくりするんですけれども、
ね、エコだし、いや、もういいことばっかりですよね。はい、その消え炉についてですが、島田市ではもっと普及させようということで様々な補助を行っているそうですね。
はい、島田市では 購入品の補助や無料貸し出しを行っています。購入品の補助は購入費16,500円のうち2分の1を補助、
うん、
無料貸し出しは受付時期によって期間が異なりますが、4月から9月の受付は最大3ヶ月、10月から3月の受付は最大6ヶ月借りることができます。運べない場合は環境課で対応いたしますのでご相談ください。
はい、わかりました。無料の貸し出しは試してみたい方に本当嬉しいサービスですよね、はい、季節によって貸し出しの期間が違いますのでご注意いただきたいと思いますが、今月9月の受付だったら最大3ヶ月無料で体験することができるということです。で、今年度から始まった改修の取り組みもあるそうですね。
はい、今年度からリサイクルに関する意識啓発を目的に使用済み羽毛布団を市で回収しています。はい、回収後はリサイクル業者へ引き渡し、再び羽毛布団の材料などにリサイクルされます。回収場所は田代環境プラザ阿智ヶ谷の旧清掃センターです。詳しい情報は紙面の QR コードから市のホームページをご覧ください。また市では使用済み羽毛布団の他にも古紙類や古布類、使用済み植物性食用油などさまざまな資源ごみを回収しています。燃えるごみとして捨てられたものは焼却するしかありませんが、捨てる前に分別しリサイクルすることで形を変えて再び使うことができます。ぜひ皆さんもリサイクルにご協力をお願いいたします。
はい、わかりました。さあ、ここまでいろいろと伺ってきましたが、今日お話をしてくださってる環境課の山本さんはキエロを使ってますか？
はい、実家の方で、使っているんですけれども、私はちょっと手作りをしてみまして。
手作り？
ホームセンターで材料を買ってきて、設計書をもとにちょっと作ってみました。
うん、わ、いかがですか、使ってみて。
やっぱり自分で作ったっていうのもあるんですけども、うん、はい、作ったからには使わなきゃっていうようなそんな気持ちもあったりして、とても楽しく使ってます。
実際に匂いってしないものなんですか？
そうですね、生ゴミの匂い最初気になるのかなと思ったんですけど、全然気にならないですし、虫も自分が使ってる時にはまだ湧いたことはないので、順調に使えてるかと思います。
そうですか。で、ゴミが減ったなという実感はありますか？
そうですね、生ゴミって水分を含んでいるので、結構重たかったりするんですけど、はい、その生ゴミがゴミの袋の中から覗かれると本当にゴミ袋が軽くなるので、ゴミ出しもすごい楽になるかと思います。
そうですか。やっぱりいいことばっかりなんですね。
そうですね、ぜひ使っていただきたいと思います。
はい、先ほどもねお話がありましたが、島田市では購入費の補助もありますのでね、はい、最大、2分の1を補助でしたよね。購入費16,500円のうちの半分を補助してくれるということですし、はい、あとは山本さんのように手作りをするというのも一つの方法かと思います。ぜひ始めてみてください。では最後になりますが、山本さんからラジオをお聞きの皆さんへメッセージをいただけますか？
はい、日常生活の中で生ゴミやプラスチックゴミ、紙ゴミなど様々なゴミが出ると思いますが、そのゴミを捨てるときに、これは本当に燃やすしかないものなのか、どうにか活用できないかを一瞬でも考えていただくと、ゴミを捨てることに対する印象が変わってくるのではないかと思います。9月の環境衛生月間をゴミの減量と分別のきっかけにしていただきたいと思います。
はい、わかりました。今日は広報島田8月号12ページに掲載しているゴミの減量と分別の進めについて、環境課の山本さんにお話を伺いました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイホームタウン島田は市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方はぜひホームページから確認してください。